姫の姉妹が私たちの思いを天に導いてくださいまして、私もいつも思うんですが、やっぱり説教者がですね、特別賛美歌に対しありがとうございましたというのはどうもこれ違うだろうといつも思ってるわけでございます。なんかね、今から本番が始まりますみたいな感じでございますけれども、これ礼拝ってのは別に説教じゃございません。皆さんは別に牧師の説教を聞きに来てるわけじゃないわけです。まあ、私は本当に皆さんにお会いして嬉しいなと思いますけれどもね、私が皆さん私の説教を聞きに来てくださってありがとうって言ったら、これ傲慢極まりないことだと思うんですね。皆さんがここにいらっしゃるのはイエス・キリストが呼んでおられるからです。イエス・キリストがそれを望んでおられるからです。だからその招きに応じて皆さんはここにいらっしゃる。何もですね、これあれですよね、もう暇で暇でしょうがなくてどこも行くとこないからここ来てるなんていう方はおそらく一人もいないと思うんですね。それぞれにですね、皆さんこう時間を性別して、そしてイエス・キリストが望んでおられる、それでここに、集まってらっしゃる。だいたい日本語のキリスト教用語は教会って言いますね。説教って言います。教えるがどうも多すぎるという気がいたします。教会もエクレシアっていうもともとの言葉の意味を考えますと、これは免れた者たちの集まりでございますから、キリストに免れた者たちが集まるわけです。そして、どちらかというと集会の方がいい。説教を教えるっていうのもですね、何か牧師さんが教えるというイメージがですね、あるんですが、礼拝の中心は教えることではなく御言葉の解き明かしを聞きですね、皆さん自身が心と体を神様の御前に捧げることにあります。むしろこう、お祈りの部分でありますとか特別賛美の部分でありますとか、あるいは、献金に象徴させる捧げ物の部分、ここが非常に大事な部分になってくるわけなんですね。で、英語で礼拝のことをサービスと申します。サービスっていうのはですね、これ私がサービスを受けるわけじゃない、牧師さんのサービスや役員のサービスを受けるわけじゃない、私たちがキリストにサーブするわけです、使えるわけです。礼拝っていうのは我々がキリストに使えると、神様に使えていくということを意味しているということなんですよね。それが、教会っていうところだと思います。最近関東の方でもですね、名古屋式の喫茶店、名古屋の喫茶店というのが増えておりましてですね、ご存知の方もいるかと思うんですけど、名古屋のモーニングサービスっていうのはコーヒー一杯の値段にトーストとか卵とか、時にはですねヨーグルトとかサラダもついてくるっていうのをですね、名古屋ではモーニングサービスと称しまして、他の地方のように、モーニングサービスって500円とか600円取るっていうのはあれは違うわけです。でこの、サービスがこう、増えているということなんですけれども、あれ英語でねモーニングサービスっていうのはあれは朝礼拝になりますね。でこのなんでモーニングサービス10周喫茶店で朝礼拝をやってるんだろうかとですね、このネイティブの方は思われるんだそうで、ございます。なんでコーヒーと朝の礼拝が関係あるんだろうかと。かように私たちはサービスというとなんかこっちが受けることを考えてしまうんでございますけれども、やはりこの礼拝において私たちは受けるんじゃなくて私自身を捧げている、そこがですねないと私たちの礼拝集会というものは形成されていかないと、神様に受け入れられるものになっていかないんだというふうなことを、最近感じております。司会というのがございますけれども、あれは地球上で一番低い場所ですね、地表に出ている部分で地球の中で一番低い場所でございますから、あの司会というのはもう入ってくるばっかり出ていかないわけです。そうするとですね、そこはですねどんどんどんどん塩度の高いですね死の湖になってしまうわけですね。結局受ける受ける受けることばっかり考えてたら死の湖になっていく。やはり我々はですね使命と言いますけど、どこに命を使うのか、どこに使えるのか、どこに捧げるのかっていうことが絶対ないと、私たちのうちに生きた神様の愛の循環、霊の循環ということは起こってこない。特に礼拝に関し参加し、そして解き明かしを聞き、自身を神様に捧げですね、 そして私たちが家族、隣人、そして周囲に仕えていく、神様に仕えていくということを学ぶときに、生きた霊の循環が私たちの中に、生じてまいります。まあ、世界中に多くの教会があります。それぞれに神様が招いてくださった教会でありますけれども、しかし私たちセブンスデイアドベンティストは、この終末の時代に特別な目的のために、世界に特別のメッセージを伝えるために免れた教会であると信じております。1844年10月22日、サイリン運動は大きな挫折を経験いたしました。大失望という出来事であります。そしてその中でですね、多くの人たちは聖書の予言を捨てていきました。そしてキリストの再臨が切迫しているという信仰をだんだん失っていく中で、何が起こっているのかわからない中でですね、もう一度私たちの先輩たちは聖書に立ち戻りですね、何が起こったのか、一体今どうなったのかということを神様に必死に祈りながら答えを求めました。そしてやがて彼らは聖書に戻って答えを見出したのであります。そしてそのことを聞いたときに、彼らはもう一度世の人々に、その運命やその未来について聖書の予言から語らなければならない、そのために召されているということを確信したのであります。キリストは今まで仕えておられたけれども、天の至聖所に2300の終わり予告されていたときに、最後の清めの働きのために入られた。私たちを完全な神の息子娘たちとして天に迎え入れる、その働きが始まった。その働きには律法の回復、第四条安息日を含む天地創造の作り主に立ち返るというですね、安息日の真理を含む回復の働きも含まれている。安息日を含めて主の仰せに忠実な、そして神の息子娘としてですね、キリストの再臨を待ち望む、キリストの花嫁として婚礼の時を待ち望む、その民をこの地上に形成されようと主イエスはしておられる。もちろんこれらの働きは人間技でできることではありません。しかし私たちの贖い主である主イエスキリストは、また全知全能の作り主でもあられます。私たちを作られたお方が私たちをもう一度再創造してくださる、その最後の過程にこの人類の歴史は入ったのだ。このことをですね、私たちの先輩は悟った時に、もう一度あの大失望の再臨運動の挫折の廃墟の中からですね、セブンスデイアドベンティストが徐々に形成されですね、出現していったのであります。聖書のですね、言葉を見ますと、あの瞑想の言葉にですね、取り上げさせていただきましたけれども、ここにですね、このような、言葉、ヨハネの黙示録の言葉をですね、書かせていただきました。そこでヨハネの黙示録10章の9節から11節であります。そこで天使のところへ行き、その小さな巻物をくださいと言った。すると天使は私に言った。受け取って食べてしまえ。それはあなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。私はその小さな巻物を天使の手から受け取って食べてしまった。それは口には蜜のように甘かったが、食べると私の腹は苦くなった。すると私にこう語りかける声が聞こえた。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならない。再臨運動は予言運動であります。彼らはですね、この中に自分たちの失望の経験と再出発の経験を聖書の中に予告されているものとみなしました。このですね、小さな巻物ってのは何か、文脈から考えると、これはダニエル書だと考えられます。ダニエル書を見てください。9章の終わり、12章の終わり、ダニエルに対してもダニエル書は封印されています。これは終わりの時に関わることだからって言って封印されています。そして黙示録においてその封印が解かれて、天使の手の中で開かれてるんです。2300のあの黙示録の予言、8章や9章の予言が解き明かされて、再臨運動が起こりました。彼らは喜びました。口には蜜のように甘いっていう経験です。素晴らしい。これはもうイエス・キリストにいよいよお目にかかることができるんだと彼らは喜びました。しかし腹には苦かった。大失望の経験が彼らを待っていました。しかし失望落胆し、挫折し、 どうしていいかわからない彼らにもう一度神様は第二の証明を与えられます。あなたはもう一度多くの民族、国民、国語、王たちについて予言せねばならない。この呼びかけを受け取ったときに、私たちの先輩たちはセブンスデーアドベンチストの原型となるグループを形成し始めました。それはわずか50名そこそこの再臨運動の信奉者たちが10万人以上と言われた中で、本当に取るに足らない小さなグループでありました。しかしですね、数だけが全てではないですけれども、現在アドベンティスト運動を受け継いだのはほぼ完全に我々セブンスデーアドベンティストだけであります。細かいことを言えばですね、アドベントクリスチャン教会ある、あのアドベントクリスチャンチャーチがあるじゃないか、日本ではアドベント教団という名前で入っています。森永キャラメルの森永太一郎さんがいた教会です。あれはもともとウィリアム・ミラーの再臨運動、私たちと同じルーツの教会です。しかし彼らはですね、最盛期は6万人ほどいましたけれども、現在世界には2万そこそこしかおりません。数が全てとは言いませんけれども、結局ですね、黙示録と ダニエル書の予言と黙示録の予言をですね、一つのつながりと捉え、今天に何が起こっているのか、今どういう時代なのか、そしてイエス・キリストは今天において何をされているのかというですね、その枠組みを失ったときですね、それらの教会は伝えるべき使命を見失って消滅していきました。まあ、正確に言えばですね、チャーチオブゴッド、セブンスデーアドベンティストというのもありますけれども、まあ、これについてはですね、後にちょっと触れておきたいと思います。もうこの教会はほとんど我々と同じですね、聖書理解に立っています。もう何が違ったということはですね、ちょっと最後にですね、お話を申し上げたいというふうに思います。いずれにいたしましても、私たちはですね、私たちの先輩たちは明確に主の招きを1844年以降のあの混乱の中で聞いたんです。そして徐々にこの私たちの所属しているセブンスデーアドベンティスト教会は形成されていきました。彼らは皆ですね、この使命に人生をかけました。そしてそこに命を使っていきました。グレンジャー先生はですね、おこひら青年の呼びかけに応え、まあ、その時ですね、呼びかけに応えたのは奥さんでございますけれども、奥さんがベスパーでおこひら青年が呼びかけるのを勝手にですね、私たちが行きます。でまあ、ご主人の、了承もなくということじゃないんです。もう常にこの夫婦はいつも海外に行く、海外宣教のチャンスがあったら行くと話し合ってたからですね、奥さんはためらうことなく、ご主人に聞くこともなく、私たちが行きますと言ったんですね。もちろんそれを後で聞いたご主人も逆らうことなく、学長の座を辞任して捨てて日本に来てですね、手違いで給与も届かない中でですね、困窮貧苦の中でですね、4年間この日本で伝道し、4人の優位な青年たちをしっかりと日本のアドベンチスト教会の礎としてですね、据えてくださって、そして、病に倒れですね、今も東京の青山墓地で眠っておられるわけであります。すべての人が創造主に立ち返る時が来た。第一天使のメッセージです。第二、第三の天使のメッセージは、また終わりの時代には偽物も現れる。しかし我々はそれに騙されてはいけない。我々は生ける、全地を作り保った創造主、そして唯一の贖い主イエス・キリストに立ち返りですね、そしてその方を待ち望むんだというですね、第一、第二、第三のですね、天使のメッセージがそこで我々を通して世界に述べ伝えられなければならない。そうでないとイエス・キリストをお迎えすることはできないということを彼らは信じたわけであります。まあ、大総統プロジェクトですね。これ大総統っていうと評判、評判悪いって言ったら言い過ぎですけどね、嫌がる人いるんですよね。大総統って戦争みたいで嫌だとかですね、伝道戦略なんていうと文句言われるんですね。戦略ってこれ戦争の話でしょ、キリスト教で戦はいけませんってですね、言われたりするんですけども、まあグレートコントラバシーですからね、各時代の大総統としか言いようがないんですが、まあ、最近はグレートホープなんて言い換えてますね。でもそうだと思うんです。この大総統はですね、私たちが終末の時代にですね、恐ろしい時代が来るよ、戦いがあるよというのではなく、根本的にそこで語っているのは、いろいろ世界は混乱しですね、世界は悪くなっていくように見えるけれども、神様の聖書に指し示されたですね、この予言は着実に進展していて、そして私たちにはその先に大いなる希望を見ることが許されているんだと、そしてそれを分かち合っていかなければならないんだというのが各時代の大総統、 この大いなる希望プロジェクトなんですよね。そこに私たちはですね、私たちの先輩たちが何を見出し、どう立っていったかということを見出すことができるんです。まあ、今グレンジャー先生のお話をいたしましたけれども、グレンジャー先生はですね、公式には日本に初めて来たセブンスデーの宣教師でありますけれども、このグレンジャー先生に間接的にこの三天使のメッセージ、このセブンスデーアドベンティストのメッセージを伝えるきっかけになった人はアブラム・ラルーっていう人でした。そしてこのアブラム・ラルーさんを通して伝えられた、隣人に伝えられた真理がグレンジャー先生に伝わり、グレンジャー先生は大学の、我々の大学の学長になっていくわけです。非常に学のある人でしたから。日本のセブンスデーは本当に第一級の伝道者を、その一番最初の伝道者としていただいたんですよね。そしてアブラム・ラルーさんは一方ですね、中国に行こうってしたんです。そして私を宣教師に送ってくださいって言ったんですけども、その時アブラム・ラルーさん60超えてたんですね。ダメですよって、あの難しい中国語をね、60超えて覚えられる人いませんよって言われてですね、ダメって言われたんですけれども、アブラム・ラルーさんは諦めない。文書伝道しながら、ナッツを販売しながらですね、彼は香港に渡るんです。そして1888年、神戸横浜にも来てます。だから彼は一番最初に日本を訪れたセブンスデーアドベンティストであり、セブンスデーアドベンティストの時給伝道者であり、セブンスデーアドベンティストの文書伝道者なんですね。そしてグレンジャー先生を間接的に導いた人なんですから、二重の意味で我々日本のアドベンティスト教会の恩人であります。アブラム・ラルーさんのことをですね、忘れてはいけないなというふうに思います。支部にいる福井照先生がアブラム・ラルー、アブラム・ラルーっていつも言ってるんですね。なんかもうアブラム・ラルーを忘れられてることがですね、とても残念でならないらしくてですね、今度アブラム・ラルーの本が、伝記が出たから、これを日本語で翻訳して出すようにってですね、もう再三言ってきてですね、やらなきゃいけないかなというふうに思っているところでございますけれども、決して忘れてはいけない。中国のアドベンティストの礎になった人です、このアブラム・ラルーはですね。まあ香港行きましたけれども、やっぱり年いってますから、あんまり言葉覚えられないわけですよ。それで、何人かの人たちがようやく集まってきて、もう10年以上の働きの枠で十数人のですね、興味のある人たちが集まってきた。そして彼の死の1年前、ようやく公式のセブンス・デ・アドベンティストの宣教師が送られてくる。それを見届けてアブラム・ラルーさんは香港の地で眠りについております。あの当時の宣教師たちはですね、キリストの再臨で永遠の母国に帰ること以外、自分の母国に帰ることなど考えてなかったんですね。ほとんどの宣教師たちが宣教に行った地でですね、そこで眠りについています。我々のですね、今のセブンスデーアドベンティスト教会があるにあたっては、この方々のですね、使命、命をですね、文字通りそのために使ってくださった方々がいてですね、キリストの導きあって今私たちがあるということを覚えたいと思います。アブラム・ラルーさんのこの働きを中国のアドベンティストは忘れない。大きな顕彰碑がアブラム・ラルーの香港にある空論にあるですね、墓に、掲げられています。中国のアドベンティストの父なんですね。まあ、このようなですね、セブンスデーアドベンティストということを考えるにあたって、やはりこの時期は特別の時期です。まあ、悲しき記念日というですね、タイトルを今日の解き明かしにつけましたけれども、1863年5月21日、つまり今から2週間ほど前にちょうど世界総会結成150年を迎えてるんです。で、このさっき子供の話で話したですね、デビッド・ヒューイさんですね。このデビッド・ヒューイさんがいた頃はですね、まだ名前なんてなかったわけですよね。もう適当にみんな名前つけてたわけです。まあ、非常にこういい加減でしたし、いい加減って言ったらなんですけど、こう牧師さんが誰かっていうものを見分けるね、セブンスデーっていう教会名前がないんですから、うちの正式な牧師さん誰ですかって、そういうものをあれするシステムやですね、そういう評価やあれも何もないわけですよ。そういう中でですね、彼らはこの宣教使命を果たすためには組織を作っていかなければならないということにだんだん気がつき始めるわけです。特にジェームス・ホワイトとエレン・ホワイトさんはその方向にはっきりとですね、1853年あたりから舵を切るんですけども、それが一通りの完成を見るまで10年かかってますね。名前つけるだけでも7年以上かかってますから、なかなか最初はですね、みんなね、やだ 同じ名前を付けられてみんなこの名前使えって言われたら嫌だっていう人たちいっぱいいたんですね。組織なんてとんでもない、でも彼らはやらなきゃいけない。当初ですね、この最初 のセブンスデーの当初のグループはですね、今ほどですね多くの人たちに宣教しなきゃいけないということを考えておりませんでした。基本的に勝手のアドベンティストの仲間たちに伝えればいいんだと思ってたんです。聖書の真理と安息日の真理を伝えればそれでいいんだと。世の中の人たちの救いの期間はもう終わったんだからって言ってたんですね。だから我々の先輩たちはですね、他の再臨信徒たちからシャットドアアドベンティストって言われてたんですよ。シャットドア、戸を閉めちゃってる連中だって言われてたんです。ところがこの戸を開けた人たちが今まで全然再臨運動に加わってなかったのに、デビッド・ヒューイさんもそうです、だんだんだんだん加わり始めた。で、私たちの先輩たちはおかしいなと思い始めるわけですよ。理論的には彼らが入ってくることはないはずだけど入ってくる。そこで彼らの考え変わり始めます。そして明確に我々は再びここの呼びかけにあるように全世界の運命、国民民族の運命について我々は聖書からもう一度予言しなければならない。この理解に達したとき、セブンスデーアドベンティストの世界宣教は始まったんです。世界宣教、そして宣教運動が始まったんです。そして彼らはですね、この予言の枠組みを捨てませんでした。だから今も世界中のセブンスデーアドベンティストは当初50人の再臨信徒の仲間たちからもバカにされたようなグループがですね、1700万人世界に存在している。数が全てではないと言ってもですね、世界中のアドベンティスト教会に今子ども含めますと大体ですね2500万から3000万人集まっています。成長している地域ではですね、教会出席の方が教会員数より多いっていうのが通例なんです。逆にこれが逆転しだすとですね、ちょっと危ないっていうことなんですね。ちょっと衰退に入り始めているということなんであります。このことは何で起こったのか、私はやっぱり神様がですね、この教会をお残しになることをお望みになったからだと思います。なぜならキリストの再臨をお迎えするにあたって、御子を再びこの地上に返すにあたって、やはり神様は一つの民を召集された。それは本当にちっぽけな南北戦争の最中の小さな始まりに思いました。しかし今アドベンティスト再臨運動、そしてダニエル書と黙示録の予言を理解し、今イエス・キリストは何をしておられ、どういう時代で、そして今どこに向かおうとしているのかということを聖書的に明白に一本の筋道を通して神様から教えられ理解している教会は私たちを除いてありません。だから私たちは語らなければならないことがあるんです。あの4月にですね、世界総会総理テッド・ウィルソンはバトルクリークの教会においてこの150年を記念した礼拝を行いました。彼はその中に言っています。我々は150年を祝うことはできない、サラブレートすることはできない、我々はコメモレートすると言ってるんですね。心に刻む。我々の先輩たちが何のために組織を作ったのか、それはですね、一つの教会をまた新たな教派を付け加えようとしてやったんではない、自分たちの身の安全やですね保障をするために作ったのではない。唯一の目的は宣教、私たちに託された使命を成し遂げなきゃいけないという目的で世界総会作られたんですね。確かに今時代の中でですね、まあ、ある意味この組織がですね逆に足かせになっている部分があるんじゃないかという議論が起こってまいります。インディペンデントのグループからは、日本ではサンライズミニストリーに代表されるようなグループからはですね、いろんな、この点についての批判が出てまいります。私はこれらのことについてやっぱりきちっと耳を傾けていかなきゃいけないと思います。しかし一つだけ言えることがあります。世界総会の結成に踏み切らなかったら、おそらくセブンスデーアドベンティスト教会は日本に来ませんでした。この組織化に踏み切ることに反対をして、我々とほとんど同じ理解をしながらですね、我々から袂を分かっていったグループがあります。これはですね、一つのローカル教会以上の権威を認めないという立場です。教区とか教団本部とかいうものを認めない、そういう立場の人たちが出ていきました。当然その方向を指し示したエレン・ホワイトも認めないから、エレン・ホワイトに予言の霊が働いたことも彼らは拒否しました。そうやって今も存続しているグループがあります。彼らは彼らで今も存続してますけれども、 しかし世界宣教をすることはできませんでした。あの時組織化に踏み切ったのは神様がこの日本においても世界の隅々にまでですね、この使命を述べ伝えるために私たちの先輩たちを導いてこの宣教に踏み出させてくださったんだというふうに思います。今我々の先輩たちがよみがえってきたとしたら、タイムマシンに乗って戻ってきたとしたら、テッド・ウィルソンや世界総会の役員は言ってます、このセブンス・デイ・アドベンティストの進展を見てきっと驚くことだろう。でも彼らにとって一つの大きな悲しみは、150年経った今も我々の末裔はまだ地上にいる、イエス・キリストをお迎えしていないということだろう。だから我々は150周年を祝うことは決してできないというふうにですね、テッド・ウィルソン総理も言っておりました。その通りだと思います。セブンス・デイ・アドベンティストはですね、イエス・キリストにお会いするというその目的のためにですね、召され、そしてその目的に向かって前進していく教会です。まかり間違っても私たちの中でですね、いやーなんか終わりの時代には恐ろしいことが起こっていろいろ大変なことがありそうだからですね、できたら私が死んだ後の遥か後にしてほしいとか言ったらですね、これイエス様再臨しようがないだろうと思うんですね。もし私たちが作り変えられ、心からキリストの花嫁としてその婚礼の日を待ち望み、イエス・キリストが私たちを神の息子娘として天のふるさとにですね、回復してくださる日を待ち望むようになるとき、イエス・キリストは来てくださる。私たちには多くの欠点があります。ちょうどですね、終わりの日にあなたたちが叫ばなかったら石が叫ぶというようにですね、再臨運動の優秀な人たちも立派な人たちもいっぱいいる中でですね、一番学のないようなみすぼらしいグループが声を上げた、路傍の石ころが叫んだんだと思います。だからこの石ころを神様は育て、今まで導いてくださった。ダニエルはですね、ダニエルはエレミア書の預言でですね、預言の成就が近づいてくることを知り、しかもその状況、現在の状況を見て神様の向かって祈りました。それが冒頭に読んでいただいたあの聖書朗読の言葉です。今もダニエルと共に祈る者に対して、この民はあなたの名をもって呼ばれているのですから、どうかあなたのゆえに私たちに目を留めてください、憐れんでください、許してください、回復してくださいと祈る、その祈りを神様は、キリストは絶対拒まれることはありません。天の至聖所において、私たちの大祭司イエス・キリストは今最後の人類救済の最後の段階の働きをしておられます。そこに目を留め、希望を持ち、そしてイエス・キリストをお迎えするその日まで前進しようではありませんか。